藤沢のフットボールフリークの皆様こんにちは。始まりましたロードトゥーワールドカップトロフィーのお時間です。 MC のかつお節石川です。よろしくお願いいたします。この番組はエブリサ藤沢ユナイテッドの番組でございます。チーム情報はもちろん藤沢に関わるサッカー情報、さらには日本全国世界中のサッカー情報もちょくちょくお知らせできたらいいなと思っております。そしてですね、日本のサッカー協会が2050年までワールドカップ優勝を目標に掲げているということでございますので、エブリサも一緒にその流れ乗っちゃおうかなという魂胆の番組でございます。お時間は5時29分までお付き合いよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685 和食御膳のあえまで。
株式会社フォービーは湘南のウェブ制作会社です。デザイン開発、そして SEO 対策まであらゆる工程において確かな技術力を持つスペシャリストが在籍しています。お客様のこうなりたい、こうしたいを叶えるために尽力しております。詳しくは当社ホームページにてご確認ください。
西尾建設は道路改良工事や擁壁設置工事などの公共事業から民間工事まで請け負っております。また藤沢市建設業協会として社会貢献活動も行っています。安心してご相談ください。 0466-25-5386 西尾建設。
はい、ということでエブリスター藤沢ユナイテッド代表の桜井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして広報の穴見さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
あ、そして今回はもうビッグゲストでございますよ、桜井さん。
いやー、すごい人に来てもらいました。
何があったんですか、本当に。
何がたまたま、
じゃあご紹介いたしましょう。株式会社イミオ代表取締役社長、そして琉球フットボールクラブ株式会社取締役でございます倉林圭志郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと、どうしてこの番組に。
いや、ですね、昨日たまたま静岡の方に出張がありまして、
はい、
昨日はですね、掛川行って岩田行って三島行ってみたいな、
はい、はいはいはい、
形出張してきたんで、帰りちょっと藤沢に寄り道してたんですけど、
はい、
たまたま桜井さんをご紹介いただきまして、
知
人に、
はい、
お話ししてたところ、ラジオこれから行きましょうみたいな形で、
はい、ラジオってなりませんでした、
はい、
ラジオ何それみたいな、
いいですねみたいな、
いやいや、ふっかる、
はい、
ふっかるですね。
いや、させていただきます。
なんかもう本当に世の、会社のトップの方々、これぐらいふっかるでやってほしいと思いますけども、本当にね、お忙しい中ご出演本当にありがとうございます。改めてなんですけども、この、株式会社イミオという会社、どういった会社なのかご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、株式会社イミオは、はい、まあ、スフィーダというブランド名で、
知ってます、
サッカー用、フットサル用の、まあ、ボールであったりとか、はい、まあ、サッカーフットサル用の、うん、まあ、ユニフォーム、チームウェア、うん、そういったものを製造販売する会社なんですけれども、はい、私がちょうど20年前の、今今年43になるんですけど、23歳の時に、起業した、創業した会社で、
はい、
サッカーボール作り始めて、ちょうど今年でもう21年目になる会社になっております。
う、はい、そうですね、僕大学生の時からも知ってましたもん、フットサル伝えたんでわあ、そうなんですね。そして琉球フットボールクラブ株式会社、つまりこれってあの FC 琉球さんですか。
そうですね、はい、沖縄の J リーグクラブの FC 琉球も2014年の J3 参入時から、はい、株式会社イミオの方でユニフォームのサプライヤーをやらせていただいてまして、
ね、
その関係で2016年からちょっとこう、なんだろう、代表をやることになりまして、はい、去年ちょうど退任、代表は退任したんですけども、
はい、
8年間、J32 年、J24 年、また J32 年を経験させていただきました。
うわー、すごい。だってこれちょっと桜井さん、はい、我々はね、はい、J リーグに行こうって必死こいてて、ね、うん、やってるわけじゃないですか。ちょっと聞きたいことたくさんあるんじゃないですか、穴水さんも桜井さん、
何でも聞いてください、
何でも聞いてくださいってことです僕はちょっとごめんなさい、あのフロントの本当の中のことはあんま知らないので外側からいやいやって言ってるだけなんで、なんかこう、あの話せるラインとかをまあ うまく選別していただきながら、桜井さん何かあります？
そうですね、もうでも J2 とかも J3 とかちょっとまあ雲の上なんで、あれなんですけど、まあ、やっぱ、まあ、まずはやっぱスポンサーさんをこうどう集めるか、
これはフロントだからこその、はい、質問ですね。どういった集め方というか。
そうですね、まあ、2016年に最初就任した時は、はい、当然経営状況が悪くて大分変わってるので、スポンサー数も少なかったり、その協賛金の売り上げというのも他のクラブに比べて小さかったんですけども、はい、まあ、そこから一社ずつ積み上げていって、まあ、それでまあ2年目には J3 で優勝できたんですけれども、まあ、チームが強くなるのと、まあ、こうフロントでこう収益力を上げるのは結構こう両輪でやっていくみたいなですね。ただまあ本当にこう最初就任した時はあまりこう沖縄県内でもまあ弱いとか、はい、あまり評判が良くないとか、まあ当然経営状況も、ね、良くなかったので、はい、なんかそのイメージがそんなにこう良くなかったので、まあ、そのイメージ作りっていうのはすごい、まず明るく元気ないいイメージ、かっこいいイメージにしたいと思って、うんうん、例えば一番最初取り組んだのは、マスコットキャラクター作ったりとか、
はいはい、
まあ、ジンベエザメのマスコットキャラクターなんですけど、あと、まあ、オレンジレンジさんって沖縄の、地元のアーティストさんにお願いして応援ソング作ってもらったりとか、なんかまあ本当に当たり前の制作ポスターとかウェブサイトを少しこうクオリティ上げたりとか、うん、まあ、そういうところから取り組んでイメージを変えて、でまたいいスポンサーさんが増えてきてみたいな、そういう相乗効果あったかもしれないですね。
なるほどですね。倉上さん、ちょっとすいませんね、なんかちょっと桜井さんと穴見さん、
はい、
番組始まって以来初めてノートを取り出してすごいメモ取ってるんですすごいメモ取り始めてる実際聞いてみてどうでした？聞いてみて、
いやもう素晴らしいですね。しかもそれを、まあ、実行もされてて、でしかもやっぱりその J2 にも上がってらっしゃるんで、はい、もうすごい結果も伴ってて、
どうですか、今、はい、今聞いた内容できそうですか？
実際そうですね、でもやっぱりイメージアップはすごい大事なのかなと思うんですけど、まあ、ただ我々の場合で言うと、まず知名度がないんで、そのイメージな作るところからまずなのかなと思ってて、なんかこう、マイナスもプラスもない状況からゼロからこう、まあ、知名度を上げるところからっていうところではあるんですけど、ただやっぱりイメージを意識したやっぱ見せ方みたいなのがすごい大事なのかな、はあ、
なるほどですね。ちなみにごめんなさい、沖縄自体ってのはそのサッカーの熱量というか、その雰囲気、
はい、
文化みたいなのってどんな感じなんですか？
そうですね、やっぱりバスケットボールが B リーグもすごい強い琉球ゴールデンキングスチームがあって結構先行していてですね、あとは県内では野球がすごい人気があって、まあ野球のキャンプでいろんなチームが来たり、甲子園が盛り上がったり、まあ野球バスケにの次みたいな、そういう位置ではあった。ただ小学生のお子さんとかやっぱりサッカーやる子多いじゃないですか、
はい、
そういうところではサッカーの裾野も沖縄でもどんどん広がっていってたので、それでまあ我々が J3 で頑張って優勝して J2 に行くっていうこともあまりその県民の人たちもこうイメージしてなかった中で、はい、あの吉琉球が J2 に行くんだ、 J2 に行ったら、あ、こういう、じゃあ当時だと東京ヴェルディとか、はい、長崎とか、
はい、
まあ、ジェフユナイテッドとかですね、まあ、結構大きい、よく知ってる昔から J2 に行ったチームと対戦して、そういう人たちが来てくれるんで、で J2 上がって2年目は小野伸二選手を獲得したりとかして、なんかこう沖縄の人たちもどんどんこうサッカーのことに興味を持ってもらって、でなんだろう、観客が増えていって、観客増えるとやっぱりスポンサーさんも増えてみたいな形でいい流れでいったのが、まあ最初の数年でしたね、はい、
あ、そうなんですね。なんか嬉しいな、僕静岡県沼津市出身なんで、
はい、
もう小野伸二さんはスーパースターなんでなんか勝手に親近感今湧いちゃってますね。伸二がやってくれたかと呼び捨ていや、そうなんですね。じゃあそこまでやっぱあれですか、結果が出てたりとか、そういう環境がなんか変わっていくぞっていうのを県民の方々はなんか肌で感じてて、ちょっとざわざわし始めたって感じなんですかね？
まあ、そうですね、優勝したっていう時はやっぱりもうテレビも新聞も全部そのサッカー J リーグ一色になってくれたんで、まあ県民の人たちも、まあ僕が就任した時は多分沖縄県での知名度って本当10 まあ、6、7人に聞いて1人で FC 琉球のこと知ってるとかいうレベルだったと思うんですけど、まあ、もう本当半分以上の7、8割の人は知ってくれるようになったんじゃないかなとは思いますし、はい、サッカーの人気も高まったんじゃないかなと思います。
でさっき、ね、あのお話にあったのがあの結構わーってうまくいってったってお話があったじゃないですか。でもうまくいってった時こそなんか危ないこと起きそうだなって思っちゃうタイプなんですけど、なんかこれ苦労したわみたいな話ありました？
そうですね、まあ、いろいろな角度から苦労ってのはありますけど、はい、やっぱりチームの強化と経営を両方やらないといけないんで、そのチームを強くするっていうところでは、なんだろう、まあ、いろんな、なんだろう、まあ、強化部から監督スタッフ、本当にこう、はい、フィジカルコーチとか、うん、あのケアする方々とかスタッフと、まあ、選手、それも30数名いるんで、
はい、
まあ、そういう人たちをこううまくちゃんとマネジメントするとか、まあ、たまに問題起こすやつかもしれない
ですけど、あ、まあそうですよね、はい、
まあ、そういうのはあのもちろん、ね、何年かに1回トラブルがあったりとかもありますし、あとまあ経営側でいうとやっぱり常にこう予算を増やしていかないといけないので、
はい、
まあ、スポンサーも増やしていかないといけないですし、それ以外の売り上げも立てていかないといけないということで、まあ、ただ沖縄の J リーグクラブなんで当然スポンサーさんも沖縄県の企業から応援していただくんですけど、うん、
はい、
なかなかそのプロのスポーツクラブに何千万とか何億とかを投資するっていう、まあ、文化もあんまりないですし、うん、
あ、なるほど、
どちらかというとみんなで数十万円ずつ出し合おうみたいな、うん、そういう文化のが多いんで、なんか高額なスポンサーさんが取りづらいっていう、
うん、
そうすると当然予算規模が大きくならないっていう苦労はありましたね。まあ、その分東京からスポンサーを連れてきたりとかはしてましたけど、
あ、じゃあこうなったとスポンサーを取ったりと、まあ、選手は、まあ、とかその選手に近いスタッフの人はそういった結果を出す、そのチームが勝利するとかところですけど、フロント側でそのお金を生み出すっていう人らがやっぱいるわけじゃないですか、
はい、
そういう人ら の、 そのなんか 人事、
うん、
倉林さんはどういうところにあの目をつけてとか、その人の人格というか分かんないですけど、何を一番重視してその人事みたいなこと決めてますか？結構抽象的な質問になっちゃうんですけど。
そうですね、でもまあやっぱりサッカークラブなんで、はい、なんかこうもちろん利益は出さないといけないんですけど、
はい、
その売り物がサッカーの試合だったりとか、はい、チームだったりとかっていうで、なんかこう利益をじゃあ1億円利益出すよりも、
うん、
チームを強くしたり上のカテゴリーにすることの方が喜ばれるんで、
うん、
まあ、正直儲からないじゃないですか儲かるスキームになってないんですよ
なるほどですね、
はい、なので、まあ、そういう意味ではなんだろう、こう、まあ、サッカーとか、
はい、
そのスポーツに対しての、まあ、パッションがあるっていうのはもう第一前提で、
情熱か、
その熱量が高い人ほど、まあね、失敗してもまたトライして成功するまで頑張ってくれるし、まあ、そういう人を集めてたと思いますね、はい、ただまあ営業は、ね、どんだけパッションがあってもやっぱりある程度スキルと、
はい、
運もないと結果が出てこないんで、そういう意味ではサッカーチームのスポンサー営業って本当に難しい仕事だなと思いますけどね、
はい、このなんていうかスポンサードするにあたっての、まあ、メリットとかそういうスキル情熱すべてを持ってないとなかなか、
そうですね、基本メリットはあまりないので、もう応援してもらうと
頼むと
お願いしますみたいな感じで、クロージングしないと、
あ、じゃあ分かんないですけど、本当になんか日頃 の、 その会社スポンサー様とのつながりというか、うん、関係性をつく、まあ、お食事に行ったりだとかそういったところ結構大事そうですけど、どうですか？やっぱ実際
そうですね、まあ、結果論ですけど大きいスポンサーさんはやっぱ個人的にすごい応援してくれる人が、うん、まあ、多いですよね。
うん、そういう話らしいです、アナミスさん、
はい、もうね、いろいろ考えちゃいますけどもう一個お伺いしたかったのが、
はい、聞いちゃいましょう。
まあ、モチベーションってどうしてもね下がるところもあると思うんです。その例えば、うん、今まで結果が出て、どんどんカテゴリー上がっていくっていう上ではわっと盛り上がる部分もあるんですが、うん、停滞もしくはちょっとこう下がっていくような時に、はい、なんかこう特別なそれを保つような秘訣なんかあるのかな。
そうですね、でもないですね、うん、
そこはない。
もう絶対に負ける時あるんで、
うん、
で どちらかというと J2 昇格した、まあ、どのチームも昇格するとやっぱ勢いがあったりとかチームワークが結構完成されてるんで勝ちやすいんですけど、そこから3年ぐらい経っていくと順調にいってる分平均年齢が上がっていくじゃないですか、
はい、
そうするとやっぱ平均年齢3歳例えば上がると結構こう走り負けたりとか、まあ、そういう面で数値で出てくるんですけど、まあ、僕らは4年目で降格してしまいましたけど、そこをうまくこうなんだろう、これフレッシュに変革できなかったりとか、あとやっぱりその監督さんも僕がいる間は5名ぐらいですかね、一緒に仕事しましたけど、まあ、向いてる人向いてない人っていると思うんですけど、やってみないと分かんないところもあるん でやって最初はうまくいかなくても経験してもらってもちろん改善されることもあると思うし、ただチームの状況によってはその改善するまで待てないと、あのもう変えないといけないというタイミングもあるし、
そ う, ですよ、ね、
まあ、そういうところのジャッジは非常に難しいですよね。
なるほど、やっぱ選手も運営も新陳代謝というか、切磋琢磨というかより良い人をこうどんどん上げていくというようなことが、
そ う, です、ね、まあ、そういう意味ではみんなプロなんで、契約社会のことをしっかり理解してその契約の中で頑張ってくれると思うんですけど、負けてる時のチームのマネジメントっていうのはすごい経験値が必要な、特に指導者はだなと思いますね、はい、
あれ勉強会になってますね
本当ですね、
エミリーさん、ここ倉林さんからどれだけ吸収できるか、
本当ですよ、このラジオという場でね、あのどんどん聞き出しちゃいたいみたいな、
そうですね、ラジオだったらね、もしかしたら話振ったらまあ、ちょっと答えなきゃいけないかなというプレッシャーもね感じてくれて喋ってくれるかもしれないんで、
すみません、
ありがとうございます。いや本当あれです、あの結構黒林さんからね今後、まあ、今ご自身の、まあ、イミオさんだったりそういったところの今後の展望とかを聞いていきたいんですけども。
そうですね、僕自身、まあ、去年の12月に、まあ、8年間あの代表を務めた FC 琉球の方はあの退任させていただいて、
はい、
あのカヤックさんっていう、それも鎌倉の会社なんですけど、こちらのあのカヤックさんという会社に、まあ、経営権をバトンタッチして、お任せしてるんですけど、
はい、
まあ、そので私自身はまあ8年ちょっとこう沖縄と東京行ったり来たりだったんですけど、今はこの東京の株式会社イミオにフルコミットしていく体制を作ったので、またこのスフィーダっていうブランドを今ちょっとフットサルよりもサッカーに軸足を置いて、高校サッカー選手権とかのサポートをしたり、まあ、例えば大学サッカー連盟とか、今年からは全国社会人サッカー連盟とかですね、まあ、そうい う, こうアマチュア育成年代の日本のサッカーチームをサポートするようなことをもっとこう本格的にやっていこうというふうに思ってますので、まあエブリサさんもそうなんですけれども、まあいろんなところでまあものをスフィーダをこう使ってもらうとかだけではなくて関係を持ちながら、うん、あの応援していきたいなというふうに思ってます。
嬉しいですね。
もうスフィーダさんはもうエブリサとは関わりは今あるんですか？
まあ、今はないんですけど、
あ、じゃあ
これから、ね、
はい、全然
いろいろ
今あることが決まりました。
今はねありましたし、もしあのエブリサファンの人たちは、マジでこの倉林さんがこのラジオ放送終わる前にレディオショーナー来てもらって、ちょっと取り囲んでもらって頼むエブリさんっていう、そういうこともない話じゃないってことですよね。全然関わりを持つことは、
ね、うんう
ん、はい、はい、いやこれは楽しみですよ。でそしてですね、まあ、せっかくやっぱ J の目線をね、黒林さんはお持ちということなので、この日本代表とかちょっと急に視野がギャンって広がるんですけど、うんうん、日本代表がワールドカップで優勝するために必要なことっていうのを聞いていきたいなと思うんですけど、どういったものがありそうですか？
そうですね、まあ、本当に今日本代表は調子がいいので、あの非常にうまくあの選手も育ってますし、まあ、チームのマネジメントができてるんじゃないかなと思います、はい、他の仕事柄いろんな中国とか韓国のサッカー協会とかの話も聞くんですけど、もう全然ダメで、
あ
のやっぱり日本をこう目標にはしてるんですけど全然追いつけないと、
はい、
やっぱり日本独自のこうなんだろう、まあ、トップ代表とかに上がっていくルートがすごいこう日本って恵まれてるというか、
はいはい、
あのまあ、交代連もあれば、
はい、
あの J クラブのユースもあって、
うん、
で大学行ってから代表になる選手ももちろんいますし、はい、大学行かないでプロになる選手とか、まあ、そのまま海外に行く選手とか、うん、いろんなルートがあるのがすごいいいことだなと思うので、まあ、そこはこう、まあ、指導者の数も増え 多いと思うんですよね、
はいはい、
それがこう日本の強みになってるんで、それをよりこう強化していくことは大切なんじゃないかなと思いますけどね。
あ、なるほど、そこの強化が、まあ、このワールドカップ、まあ、2050年ね優勝を目指してると言ってますけど、それより前に優勝しそうじゃないですか。どうですか、なんか
実は僕らもスフィーダも2050年のワールドカップを日本が誘致してますけど、
はい、
2050年までには日本代表のユニフォーム、今 A 社が、
はい、
ずっとサポートしてますけど、多分ずっとやっていくってことはなかなか難しいと思うんですよ、
はい、
いろんな会社の事情もあると思うんです、だけどじゃあ例えば2050年にはスフィーダが日本代表のユニフォームをサポートして、
すごいゾワゾワってきた、
で日本代表ワールドカップの公式球も、
はい、
まあ、A 社ですけど、
はい、
まあ、ずっとこう一社っていうことも、まあ、可能性としては別に変わることもあるじゃないですか、
はい、
2050年のワールドカップ公式球はスフィーダだったりとか、そういうのを目標に、あとまだ二十何年ありますもんね、
そうですね、
はい、まだ60、僕もいくつなんでその頃、まあ、もうちょっときついかな、50は、2050年きついな、
いやいやいや、行きましょうそれはもうね、
すごい、
それをやっぱ倉林さんが掲げてるってことは、エブリさんもその頃にもうすでにスフィーダさんのもうスポンサー受けてて、それ代表のユニフォームがスフィーダになった時に、まあそうですかみたいな顔ができるようにしとかないとまずいっすよ、マジでお願いしとかないと。
いや、いいな、夢が広がります
ね。いや、すごい、すごいですね、
いや、でそれはその時にはもうもちろんエブリさんも J 入りしてるっていう、はい、
う
ん、
そうですね、日本代表選手を輩出したいです、
ね、ちょっと夢広がりましたね、うんうんうんうん、これは。いやー楽しみです。いや本当に黒林さんはもう今週で終わりですか。
そうですね、ちょ またどっかの機会、
ちょっと収録があるタイミングで今度呼んできてください。
そうそうそうそう、
日本撮り
休憩だ
った、はい、30分じゃ足らない正直。
また、
はい、また呼んでください、
はい、またぜひ聞こえてた、すみません、ありがとうございます、よろしくお願いいたします。でちょっとですね、ここからはですね、エブリサの情報をはい、お伝えしたいと思いますけども、桜井さん、
はい、
今週いよいよですね、
いよいよ、はい、開幕戦が日曜日に迫ってきました、
はい、
はい、4月の20日の午前の10時45分からですね、
うん、
東戸塚フットボールパークで、リーグ県2部リーグの開幕戦がありまして、うん、お相手に小野寺 FC の B チームと、う
ん、はい、
ところになります。
なんかどうですか、結構、はい、ね、4月13日のトレーニングマッチ、はい、だいぶ対照してます
よ。そうですね、かなり仕上がってきたなと思ってます。
じゃあもう万全ですね。
はい、
万全ですね、開幕戦に向けて、
はい、
怪我人とかどうですか。
怪我人も今いないですね、
うん、
はい、
バッチリじゃないですか。これはもう
仕上がってます。
いわゆる、皆さんにはもう再三言ってますけど、開幕戦がクライマックスっていうね、うんうん、いきなりラスボス登場ですから、
そうですね、かなり、はい、企業チームで、
はい、
サッカー採用で入ってきた子たちが平日午前練をしているというチームなので、
うん、
まあ、ちょっと2部にいるのがおかしいぐらいのチームなんですけど、
はい、
まあ、ただ我々もA チームの方と一部でやったりとか、はい、まあ、これまでも全然負けてはなかったと思ってるので、
そうですね、
はい、ちょっと B チームに負けてられないというところなので、
うん、
はい、ちょっとしっかり選手たちも頑張ってくれると思います、
はい、こちら東戸塚フットボールパークですかね、
はい
はい、こちら10時45分からキックオフということなので、
はい、
本当に皆さん無料でございますから、足を運んで応援しに来てください、よろしくお願いいたします。
はい、それで YouTube でライブ配信もやるので、
はい、
もしちょっと来るのが難しい方はちょっと YouTube 見ていただければと思います、
うん、そうですね、穴見さん、
うん、
これ我々は、ええ、降格戦とか入れ替え戦ですか、
うんうんうんうん、
見に行ってね、
ええ、
ちょっとどうしたみたいな雰囲気を感じたわけじゃないですか、
うんうん、そうですね、
なんか声出てねえなみたいな、ちょっとその辺の空気とかは、ね、どうなってるか非常に楽しみですね。
まあもう大丈夫でしょ
う。もう大丈夫ですよね、
開幕戦ですから、
はい、
はい、
もうすごい、もうごめんなさい、マジでもうはっきり言っちゃいますけど、
はい、
もう見ててやられるなって思ってましたもん
ね。いや、なんか普段応援声出さない僕もですね、どうにかしなきゃ
いけないと思って
出してたんですけどね。
そうです、もう一人だけおじさんが頑張れってすごい言ってたから、
諦めんな
って言って。ただここは ね、ぜひ結果でね、抜かしていただきたいというところです、うん、まあ、それ以外にももちろんイメージアップのねイベントもたくさんやっていくわけですよね、桜井さん、はい、
そうですね、
スケジュールありますけど、
はい、まあ、地域のイベントに積極的に出ていこうということで、
はい
はい、4月の27日にはちょサバ神社の、まあ、ちょっとお祭りに出ると、うんうん、あとゴールデンウィークですね、片瀬漁港の フィッシャーマンズマルシェにちょっと初めて参加するということになりました。
え、これ前までなかったスケジュールですね。
はい、ちょっと直前に入ってきました。
おいいですね、
はい、でちょっと地域のイベントで PR していきたいと思います。
フィッシャーマンズマルシェってことは、はい、ちょっと海鮮系のお店が結構入ってきてるみたいな、
ね、はい、なんでまた羽賀さんと海鮮売っていこうかと思います。
そうか、バッチリですね。
バッチリだ。
はい、
まあ、ここはね漁港ですから ね、 あのお魚も買えるし、はい、地元のキッチンカーなんかもね結構出てると思うんですけど。
そうなんですね、今まではあの海鮮串を売ってたんですけど、はい、もうなんかそのままあのホタテとかも貝のまま焼いて売ろうかみたいな話をしてます。はい、
じゃあもうそう焼きやすい環境でもあるわけですよね、もう漁港でやるから、はい、なるほど。これは皆さんぜひね、グルメの方でもお楽しみいただけるということです。エブリさん、はい、じゃあこういったイメージアップ作戦ができてね、こう定着していった先には先ほどねあの黒林さんおっしゃってましたオレンジレンジさんとかね、その地元沖縄の方と絡んで、ね、じゃ地元の藤沢のね、はい、チューブさんとかもそうですし、
チューブさんは茅ヶ崎かな、あれ
厚木かな、
厚木、
あでも藤沢にもねいらっしゃいます
ね。そうですね、藤沢にも、はい、なのでそうですね、応援
ソング、
応援ソング、はい、
藤沢のもう藤沢出身 の、 あの方いらっしゃるんですかね、アーティストの方。
アーティスト、そうですね、富田京子さんとか出て、
あなるほど、はい、そうか、
プリンセスプリンセス、ドラマーの、
さっき打ち合わせしてたんです
けど、
そうなんですね、
そうですね、お願いして、やっぱこの地元で藤沢で盛り上がっていこうか、バンバン出していかないと、
うんうんうん、
応援してもらえないですから、
ね、そうです
ね、はい、いや勉強になりました。すいません、なんか他にまだ倉林さんに聞き残したこととかないですか。大丈夫ですか、もう終わっちゃいますよ番組。
そうですね、
あと1分1分ぐらいですね。
いっぱい聞きたいですね。
これあれですね、なんか倉林さんって お酒とか飲まれたりします？
そんな飲まないですけど、はい、週6ぐらいです
。めちゃくちゃ飲んでる。もうほぼ飲んでる。
休館日はあるってこと。
試着にしたら毎日だこれ。あ、そうなんですね。じゃあこうなんかそういったところでね、お話ああだこうだみたいな。
いや、できたら最高ですね。
これは桜井さん、はい、あの倉林さんにちょっと今度ご飯どうすかみたいなこと言ったら開催は可能なんですか？
多分いけると
。多分いけるじゃん。
待って、ここへ。ちょっと連絡先ちゃんとあの聞いておいてください。
今日お会いしたんです、先ほど初めて、はい、
はい、本当にじゃあもう
昨日はあの藤沢の方にノイディープラットっていう素敵なバーですね。
仕事は素敵ですね。
じゃあこれはつまりそういう場所があれば、
うんうんうん、
私は行くぞという、
うんうんうん、
まあ、意思表示と勝手に捉えましたね私は。黒林さん、あのぜひぜひ引き続きね、あのエブリさんの方も、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、本当にお忙しいところありがとうございました。はい、ということで皆様、来週というかもう明後日、
そうですね、日曜日、う
ん、はい、日曜日改めて開幕戦がありますので、はい、こちらぜひ遊びに来てください。エブリさん、一部に向けて頑張っていきましょう。
頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは、改めて倉林さん、そして桜井さん、アナミさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、かつお節石川でした。また来週お会いいたしましょう。さようなら。